ここで環境を整えるという点において話をリアルに感じていただくために、私のクライアントのストーリーを一つお届けしていきます。ここのクライアントさんでは理事長の役割は2つと決めています。1つは方向性、ビジョンを作り出すこと、2つ目はブランド化に貢献すること。つまり採用ですとか患者さんに対して自身の委員グループの位置づけというのを外に向かって示していくということです。コンサルタントである私の役割も2つです。1つは理事長と分院長の接点を見える化すること、次にそこから浮かび上がった問題点、課題を解決していくための給与制度、キャリアプラン作りといった仕組み作りを現場に落とし込んでいくサポートをしていきます。まず1番目の部員長の接点を見える化するということなんですけれども、皆さんのお手元にあるクリニック分院ビジョンというサンプルのシートがあります。こういったシートをですね、各部員長たちに書いてもらう、もしくは各手伝いをしてもらって発表してもらう。これによってですね、いろんなことが分かってきます。例えばここに書いてあるように、その部員長がこだわっていきたいこと、個人的な取り組みとしてどういうことをしていきたいのか、その目標のために、達成のためにどういうことをやっていくのか、それが見える形として売上、診療、患者育成、人材という点で1年後、3年後、5年後どうなっていくのかということが見えるようになってきます。さらにこのビジョンを実現していく上での不安というものもですね、見えてきます。これがとても重要です。例えばどういうことがあるかというと、ある部員長は理事長が仮にいなくなってしまった、もしくはもう辞めたいとなった時に、自分は安心して働き続けられるのだろうかという不安を持っていたりします。もしくはある人は、自分はあと5年後ぐらいには農業やってきた、農業やっていきたいと言っても最初から食べていけるようなことっていうのはないと思うので、兼業農家という形でアルバイト的にグループに仕返しとして働かせてもらって、農業ができるような環境が作れるといいなとか、またある部員長は、自分は審美関係をですね、極めて専門性を高めていきたい、そういうことができるのだろうか、このグループでサポートしてもらえるのだろうかという不安が出てきたりします。この理事長というのはコンセプトとして、健康な人に健康になれる委員作り、グループ作りというものを掲げていますので、それに基本的に合ってさえいれば、各部員で特徴を出していっていけばいいという考え方をされています。すると、そのコンセプトにとの整合性だけを検証していきながら、今申したような部員長の不安をですね、消していく。そしてその不安のエネルギーをプラス、このビジョンに集中できるようなエネルギーに変えていくこと、これがですね、重要になってくるなということがわかります。例えば先ほどの例で言うと、将来的に理事長が仮にいなくなっても辞めても、自分が安心して働きたいと思える出口戦略であったりだとか、半分農家として、兼業農家として働けるようなキャリアプランだとか、そういったものがですね、しっかりと作れれば、今いる部員長たちが安心して働ける、そしてその安心がプラスのエネルギーに変わって、いいグループに貢献していくことができるというようなことが、解決策が見つかるわけです。 そしてそういうことを共に作っていこう、共有しながら作っていこうということをですね、さらに突っ込んで話をしていくことによって、部員長たちはどのように思ってくれるかというと、ここなら一生ですね安心して働きそうだ、一定の責任と自由があるこの分院長というポジションの方が自分は開業するよりも合ってそうだ、開業してうまくいかなくなるよりもこちらのグループにいた方が楽しい仕返しライフが送れそうだ、というような意識に自然となってきます。そしてこの理事長は、開業しても仮にうまくいかなかった先生もこの部員グループに入れていくことによって、その先生たちにハピネスを与えているということにつながってくるわけです。そしてこのビジョンの共有、接点を作ってグループ全体の収支の勉強会、ビジョンを実現するためにどういった収支であればいいのかということをですね、一緒に勉強していくことによって、いかに自分たちにとって居心地やすいグループを作っていけばいいのかということにですね、焦点がどんどん移ってきます。これがですね、権限移譲できる環境というように言えます。